今私はコバルトの風、Feeling in America, in America。 そんなおしょうの独り言。
三王将の独り言、横田市平川町吉田にあります、西宝寺の斎藤丹円ご住職にお話しいただくこの時間。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい。窓の外にね、聞いてくださってるリスナーの方が、ずっと見守ってくれてて、大塩さん歌うとき緊張しませんでした？
いや、もう緊張しましてね。どうしようかなと思いましてね。聞いてる人がね、カーンって鳴らすんじゃないかなっていう不安が。
あれですか？
金庫観光、金庫観光はいいんですけど、
はい、
カーンって言われると厳しいかなーなんてね、ちょっと思ってましたけども。
そうですね。
もう、こういう歌を歌うとですね、
はい、
なんかもう懐かしんじゃってる人たちが、もうバンバンね、コメントくれますよね。
あ、サーカスじゃん、サーカスってすごい。
そうそう。
コメントすごい。
これですね、たまたまですね、サーカスの歌声を聞くね、ご縁をいただきましてね。
何、リアルにですか？
生ですね。
本当に？
聞いてきましたよ。
やった。いつの間にそんな。
4人歌ってましたね、4人。
そうなんですか。
でもね、それをこう思いながらですね、まあいろんなことをこう考えるというかね、
うん、
まあこういにしえをね、あのね、こう懐かしむだとかそんなことを思ってましたけども、
うん、
いやーサーカスって嫌ですね、うん。私が10代の頃にですね、4人で歌っていたね、コーラスグループなんですか？
うん、
カルテットなんですか？
ね。うん
なんかそういう、方々って
かっこいいですよね。すごい。
あなたやっぱもうスマートでね、もう歌声がもう澄んでるっていうか美しいっていうかね、
うん、
そういうコーラスの中で、ね、聞いて心地いいっていうかね、心に染めるような、
うん、
これがね、大体1980年手前ぐらいの話ですから。
ああ、そうか。
だって結成してね、39周年って言ってました？
そうなんですね。詳しいですね、お嬢様。
そう。だから、だいたい、だから来年40周年、だって、詳しいですねって、その人方言ってましたもんだ
って。なんだ、ライブでのね、お話ね。なんだ。
あ、そうなのみたいな。
そうでしたか。そうなのって、ね、
ただ、ただこう聞いてましたけどもね。はいはいはい、うん、いや、すごいな。サーカスの歌です。このアメリカンっていう歌で、
うん、
ミスターサマータイムっていう、
はいはいはい、
私2曲しか知りませんけども。
私もそうですね。
2曲しか知りませんけども。でも、デビューした時あなた、いないじゃないんですか？いるんですか？
あ、どうでしょうね。
まあそこは微妙なところでしょうね。
はい、
いやでもね、それしか知らないんですけども、その、うん、よく聞くと、そのほら、フィーリング・イン・アメリカっていうほら、ね、題名なんだと思いますけども、
うん、
なんか日本から国際線が飛んでね、アメリカにね、初めてどっか就航したんですな。その記念のその、イメージソングみたいなので、ね、これが出たという。だからほら、フィーリング・イン・アメリカっていうか、なんかもう飛行機でどんどん飛んでいってらっしゃいみたいな、うんうん、そんなね、歌だったそうですよ。
そうなんですね。
そう
すごいな。なんかサーカスはですごいな。ミスターサマータイムでしょうって。水戸でスナックやったらただのサーカスとか。すごい情報がもう飛び込んできますね。
レアな、その情報ですよね。いや、
ね、
さっき私この、なんかツイキャス、
うん、調べ
てましたけど、
ね、
うん、私たちを飛び越えてですね、
はい、
リスナーさん同士でおはようございますって言ってるっていうのが、
ね、
いやーすごいですね、もうね、
うん、
縁がもう飛び火してるみたいな ね、まあ、そんな感じでございましたけど、
うん、
でね、それでね、思うのが、
うん、
私が40年前に見たね、サーカスの人とで、やっぱメンバーが違ってたんですね、
うん、
2人ぐらい違ってましたね、
うんうん、
2人ぐらい違ったんです、
はいはい、
今2人お若い方がいましてね、そうするとなんとなく、あ、昔の方々どこ行っちゃったのかななんてね、ちょっと心配したりする、
うん、
どこ行っちゃったのかなってね、
うん、
まだ元気でいらっしゃるのかなと、
はいはいはい、
どうしても職業的にそこを考えてしまうっていうのは妙な感じがしますけどね、
うん、
だからいつもいると思って見えないとなかなか心配するっていうかね、
うんうんうん、
そんなこう感情にね駆られるわけですけど、
うんうん、
でもお若い方の歌声はですね、やっぱり伸びがありますね、声がですねすごいですね、
うん、
やっぱりもう声もいくらかこうだんだんお年とともにこう出なくなるとか廃れるとかっていうのはいろいろあるんでしょうね、
うんうんうんうん、
だから是枝方の歌手の方っていうのは年を取るたびによっぽどですね努力なさってるのかななんてことをちょっとね 考えました。別にそんなこと考えなくてもいいでしょうけどもね。
うんうん、
いや、これから私もね、ずっと東京読んでるんですけどもね、うん、後半はほとんどかすれ声なのかななんてね。
何をおっしゃいますか？
今から喉の調子をですね、うん、整えておかなきゃいけないのかななんてね、
う
ん、思ってますけどもね。ま
あ、後半がいつが後半か分かりませんけれども。
後半って思わなきゃ後半ないのかな？
そうそうそう。ないんですよ。
前半で全部終わっちゃうって話もある、
うん、常に前半でね。
そうそうそう
中盤とかもないんですか？
中盤、いや、これね、これ面白いところですね。うん、中休みっていうのはね、あった方がいいと思います。
そういうことですね、う
ん。中休みは何をする期間かっていうとね、うん、やっぱこう自分の立ち位置をね、ちゃんと確認する期間っていうかね。で、自分がどこに立っているかわからないと、
はい、
これやっぱり対策のしようがありませんからね。
うんうんうん、
ね。だからそういうこともこうありながら、やっぱ自分の立ち位置を確認する時期とか、
うんうんうんうん、
ね。やっぱりあと前半ってもう押していく時期だと。
押していく時期ね。
そうそう。後半って言ってしまうとちょっと黄昏れますんでね。
黄昏れないで。
黄昏れないようにしながら中盤で踏みとどまるみたいな。
ああ、なるほどね。
で、そんなことをこういうサーカスのね、久々のこう歌声を聞いてですね、
うん、
ああ、メンバーも変化してるんだなってことは、
ね、
時が移ろってるんだななんてことを思いながら、
うんうん、
40年前のね、初めて聞いた、きっと高校時代のことなんですかね。
うん、
いや、あの時の歌手って、すごくこう、真面目に一生懸命歌ってたんだよね、なんてね、ことを思いました。
はいはいはい、はい。
もう、いにしえをね、こう感じると。うん、で、そのイニシオを感じるとなるとですね、うん、実は私今週ですね、
うん、
ちょっと自分なりにちょっと研修に行ってきましてね。
研修なんかあるんですか？
そう、自分なりにね。
何の研修ですか？
なんとなく研修。
あまり聞いちゃいけない感じですね。
そうそうそう、は
い、
なんとなく研修で、東京のですね、ど真ん中のお寺。
え、
うん、
東京のど真ん中、
東京タワーのね、下にですね、
うん、
お寺があるんですよ。
でっかいお寺。本当に？
もちろんあなたは聞いたことありますよ。これはね、芝のですね、うん、増上寺と。
お
ちょっとね、気持ちを清めるために、ね、
かの有名な、
うん、参拝に行ってきました。
おー、そうでしたか。
おー、そう、すごいですよ。もうこれは浄土宗のですね、
うん、
あれ大本山なんですね。本山なんですね。
ああ、そうでしたか。
ど真ん中ですか。
ど真ん中ですね。
ここにお寺の仏閣の建物があったその後ろに東京タワーが建ってるっていう、そのほらもう現在とね、過去がですね、
うん、
もう一緒の絵面みたいな、
うん、
すごいですよね。
なんとなんと、
すごいですよね、うん、なんてね、うん、いや、増上寺の話するとですね、なんか、うん、どっかの神様の話もし、だって、まあ、そこはちょっとレアな部分なのでですね、
はい、
あれなんですけども、
今増上寺のはい、
でね、いや、そこはすごいお寺ですよね。東京のど真ん中ですからね、
うん、
いやいや、ここにね、こういうね、いわゆる教えを布教する道場があるっていうのがですね、
うん、
私は素晴らしいなと思いましてですね、そこで宝物館がたまたまあったんです、
うん、
宝物館、
うんうんうんうん、
増上寺っていうお寺様はですね、やっぱなんといっても徳川家のね、
うん、
御廟所ということでありますんでですね、
うん
うん、すごいですよ。徳川家康様からガタガタガタガタって何代、15代将軍まで行くんですがね、
うん、
その中そのね、何代かの殿様が祀られているという、そのやっぱ徳川家のですね、一番のその何て言うかな、庇護をね、預かったというお寺様でございましてね。いや、昔の建物というのはですね、
うん、
実は1945年、
はい、
焼けてしまったんだそうです。
え、そうなんですか？うん、
なぜかというと戦争があったからですね。
ああ、そっかそっかそっか。
空襲でですね、焼けてしまったという、
うん
うん、でその前の建物というのはやっぱり豪華絢爛っていうかですね、やっぱりもう流星を極めた徳川家のお寺っていう感じ で、 ですね、
うんうん、
でもそれはもう見ることができないのですが、
うんうん、
その姿をですね、垣間見ることができるのが日光東照宮という。
はあ、うん、そうかそうか、
ちょっとそこに徳川家康様がですね、
うん、
眠っていらっしゃいますんでですね、
うん、
1代将軍はそこなんですけども、ね、
はい、
で2代将軍は増上様にいらっしゃると。
あ、
この増上様っていうのは3代将軍ね、
うん
うん、家光公ですかね、
うん、
三代将って家光公なの、
うん、
これツイキャス見てる人で、ね、教えてて家光さんだと思いますけど、その方がその二代将軍様のためにドーンとお立てになったのが芝の増上様だって話でしょ。
そうなんですか。
そうですよね。でね、
うん、
でね、その昔の建物がですね、実はね、うん、10分の1スケールで出てきたって話がありましてですね。
え、そうなんですか。
10分の1どっから出てきたかっていうと、
うん、
なんとイギリスから出てきたという。
イギリス、
イギリス
国を越えて。
そうです。
という
ですね、これはですね、明治ね、40年代ですね、前半頃にですね、
うん、
日博物博覧会っていうのがあって、
うん、
東京市が、ね、当時東京市っていうのがだったんでしょうね、東京市、
うんうん、
東京市っていうのはそらその世界の博覧館でだからやっぱり増上寺様のねそのモデルをですねもうそっちにねこう作って、
うん、
あのもうそっちで手なしが入ってこうやったやつがあったんだそうでございましてね、それがもう当時のいわゆる形を唯一現存すると目で見えるというね、その CG グラフィックじゃないんですけどもね、そういうものがあったということが今飾られてましてね、うん、まさしく古をこう感じるという、
へ
ね、すごいでしょ、古を感じたんですよ私も。
そうですか、青潮様も感じられたんですね。
そしてそのスケールのね、あの模型っていうのはね、うん、やっぱあのその当時のですね、やっぱりもう技術の粋を集めて作ったって言いますね、職人さんたちがね。
すごい、
うん、だそれこそそれぐらいじゃないと、うん、やっぱりあのイギリスに飾られないじゃないですか。
そうですよね、う
ん、ブルシでも何でももう着色でも何でもそういう才、もう才に至ってですね、あのもう芸技術、うんうん、これをもう存分にね、うん、あのふりかけしてですね作ったというそのやつがですね、うん、もう今わざわざ空輸されてですね、増上寺で今飾られてますよ。
あ、そうなんですか、うんうん、それはびっくり。
でその時にですね、いや結構大きいもんなんですけども、大体、うん、幅3メートルぐらい、うん、奥行き5メートルぐらいあるんじゃないですかね、うん、5、6メートルあるんじゃないですか、ね、だからそういうところをずっとこうぐるっと回ってくる、昔はこうだったんだねって、今は残念ながら再建しましたのでね、うんうん、あの東京都内だとなかなかですね木造建築っていうのはできないようですね。
あ、そうなんですか、うん、
それやっぱりあのほら例えば建築法だとかいろんな法律があるじゃないですか。今はもう鉄筋コンクリートになってるんじゃないですかね。
そっか、
うん、でも昔はやっぱり お寺だったら神社仏閣っていうのはね、ほら木じゃ木、
そう
木造建築の最たるもんかななんて思ってましたけども、ね、うんうん、なかなか現状としてはまあそうはいかない中で、あの昔のそのものをですねこう見れたというのはですね、うん、私はもうありがたい機会だった、だから研修に行ってきたという、
うん、いい研修でしたね、
う
ん、
それで私が一つねこう思うのは、う
ん、どうですか、
やっぱほらやっぱ火事って怖いなって、
ああ全てなくなってしまいますからね、
火事って怖いなっていうことでございますし ね、実はですね、
うん、
先週っていうかですね、ここであの先週話したでしょ私、
うん、
その日ですねうちのお寺にですね、うん、なんと消防の点検が来ました
ああそれも安心安全ですね。
いやいや、やっぱりですね、なかなかその普段ね、目が届かないっていや、ちょっとあれなんですけども、やっぱりなかなかこう細々したところまで私たちも、冬来た時ってはそれまでなんですけどもね、
うん、
消防の施設ってやっぱお寺にもあるんですよ、
うん、
ね、消火器だとか、
うん、
ね、ベルだとか、
うん、
ね、いろんなもの、あと誘導灯だとか、
うんうん、
ね、いろんなことがあるんですけども、うん、たまに玉が切れてるんですね、
たまにね、時々ね、
たまに玉が切れてる、玉じゃないですけど蛍光灯なんですけどたまに
何言ってるんですか、
切れてるんですけど、
ね、
いやいやいや蛍光灯なんですけど、はい、切れてる時がありましてですね、はいはいはい、でそこでやっぱりそういう時にやっぱりきちんとしていかなきゃできないなって、やっぱり何かの刺激の中でですね、
うん、
やっぱり日常を振り返るという機会を、まあ、与えていただいたと思いましてですね、うん、消防の皆さんには、まあ、お忙しいところ来ていただきましてですね、うん、なんかこう、暇だれかけたなって思い
た
い思いとですね、いや、こう刺激を与えていただいたんだかなと思いますけども、うん、何事私たちも、不特定多数の方がですね集まる、ね、施設ですので、
うん、
やっぱり消防の管理だとかやっぱそういう点においてはですねきちんとしていかないといけないななんてね思ってますね。
そうですね、あ、仁田子さんがね、うん、地震雷火事親父怖いものは昔ってね、そうだね、変わってきてるのね。でもね、こういうふうに例えられるくらいやっぱ怖い存在なんですよね。
そうです、地震ですね、
うん、
雷火事親父っちゃだね、うん、台風っていう話もありますけど
ね。あ、そうなんだ、私、うん、お父さんなのかなと思ってて、
まあ、そうなんでしょうけどもね、
あ、それで変化してるのかなと思ったけど、
いや、まあ自然災害の話ですけど、
あ、じゃあ、
まあ、火事は天災なのか分かりませんけど、
そうですね、
やっぱりですね、なかなか、うん、LED にしましょうっていうのもありますけどもですね。
そう、あとスプリンクラーは常備ですかって、
いやいや違うんですよ。
違うんですか、
これはですね、
ためてどうしたんですか、お師匠さんは。
建築法がありましてですね、
はい、
いろんなその制度の中でちゃんと対応してるってことですので、必要なもの、必要な建物なのかっていうことも審査されますので、そうです、これは全部が全部って話ではありませんので、
うん、
まあ、お寺の場合もとにかく平屋みたいなもんですから、
平屋、
危なかったら、危なかったらもう窓から逃げてくださいみたいなね、
うん
うん、まあ、何分にも、まあ、そんなことがあっては大変な話なので。ね、ないことを心がけると、
ね、あ、そうですね、
もし万が一あったとしてもとりあえずは ね、怪我がないように、ね、避難させるというようなことはやっぱり頭の中には常にないとですね、
はい、
やっぱり防災という意識がですね、うん、薄くなってしまうのは非常に怖い、うん、防災という意識がないとこれ油断になりますのでね、うん、
はいはいはい、
うん、やっぱ常にそんなこともという中でですね、うん、消防の方がね来ていただきまして、ちゃんとおさちゃんとしてますかってね、うん、こうダメ出しをしてくれるところになんとなくこうそうですね、カツを入れられたような気がいたしましてね、うん、私たちもやっぱりね防災の意識、そして年末ですんでね、特に
そうですね、
火災などのないようにやっぱり平穏にね、うん、年が越せますようにということをね、うん、お祈りしてですね、今日の放送を終わりたいと思います。大晦日鐘が鳴るなり西方寺、そんなお正の独り言。
なんかこう近いのなんか知ってる気がするんですけど、まずそれは置いておいて、うん、はい、そうですね、
はい、あと今年も2回となりました、
ね、そうですね、この放送もね、
そうですね、はい、あと2回は、うん、真面目にここで喋りたいなと思ってますんでよろしくお願いします。
はい、はい、お話は横田市平川町吉田にあります西方寺の斉藤大栄ご住職でした。お三方もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。